ヘロデという人は王になっておりますので、いわゆるパレスチナ、現在のパレスチナ地方ですね、あの辺り彼の領土なんですね。ガラテアもサマリアも皆あのずっと彼の手の中にあるわけです。フェニキア、このツロとシドンという、今ティルスとティロスというような役になっていますが、昔はツロと言ってましたけど、それはフェニキア人たちの住んでいるところでして、海に出て貿易をして儲けていた国の人たちなんですね。非常に当時は力があったようですね。フェニキアというのは力があって、でこの人たちの、ものの考え方の中でヨーロッパという言葉ができたりね、アジアという言葉ができたりしたようですね。あの西の方の方をヨーロッパという、こっち、こっち東の方はアジアというだとかね、フェニキア人たちが作った言葉のようですが、当時彼らが力を持っていたわけなんですね。で、あのカルタゴなんかっていうのはもう、あのアフリカ のところにありますが、ローマと戦ったカルタゴ戦争、あのカルタゴもフェニキア人たちが作った町ですね。非常に強力な強いそういう都市国家を作っていた民族でありますが、このフェニキア人たちがあのこのアグリッパと争ったって、アグリッパはなんかこの彼ら2つの都市の人たちに会っていることに対して頭にきたところがあったんですね。当然それはどういうものなのかということについては分からない、今の時点では分かってないようですね。ちょっと調べてみたんだけど分からないみたいなことが書かれてますので、しゃあないですね。これはなんかどんなことをしたのか、おそらくは貿易関係でいざこざがあったのかな。自分が影響力を与えているところ、ティロスだとかシドンは独立してはいるんだけれどもね、でもあの自分の思うがままに動いてくれないっていうようなことがあるんじゃないかな。あったんでしょうね、何か。それで頭に来てたと、激しい怒りをも抱いてたっていうようなことが出てる。まあ貿易以上その、例えば交通にあたっての通行税ですか、通行税みたいなものを払わないだとか、あの少ないとかですね、なんかいろんな、交易してるからそういうもののそこから利潤を得ようと思ってるのにくれないだとかっていうようなことであったのかも分からんけどね、何かよく分からんけども、そういういざこざがあったね。でそれで、ティロスの人とあのシドンの人は、いや困ったことになったねだとかって言うわけやるね。で特に困るのは、あのどうもガリラヤだとかその辺りからですね、やはりあのあるいはサマリアだとかあの辺りから穀物をね、この輸入していたと。そこからこう、彼らの食べ物を得ていたっていうことなんですね。だからそれがストップさせられたら自分たちは干上がっちゃうと、それはもうむしろ海からいっぱいでも入ってくる、貿易すれば出てくるんでしょうけども、ずっと昔からこのそちらの方からパレスチナの方からこうお金あのそれが入ってくるようにしてたわけなんですね。それを経済封鎖ですね、要するに頭に来たから経済封鎖する、言うことを聞かんから経済封鎖すると、昔からこういうのがあるわけだね。日本もアメリカとうまくいかなくなって中国に入っていってるもんだから、アメリカは嫌がっちゃって、日本が中国から撤退しなければ経済封鎖するって、石油も上げない、売らないだとか鉄も売らないだとかってやっちゃったわけだね。日本はそれでもってもどうにも動きが取れないもんだから戦争だってなことになっちゃって、第二次世界大戦勃発しちゃったわけだけど、こういう経済封鎖、今北朝鮮が言うこと聞かないから経済封鎖して、 干上がらせようというようなことするかもしれないと思ったんだろうね、鶴岡投手どもは。そんなもんだから、このアグリッパ王の侍従の人、ここに名前書いてありますね、ブラストという人、この人を仲介人に立てて和解しようと願ったっていうんでね、まあ王はこの人を信頼していたんでしょうね。でこのだから鶴と四郎の人たちはこの人を立てて、まあ和解の温度を取ってもらいたいということでやったようなんですね。だこの人はまあそれを引き受けたわけですよね。いや和解した方がいいというようなことを思ったんでしょうか。ただしこの人はその賢い人で王の気持ちをこうこちらの鶴の方にはこっちに引っ張ってこないといけませんからね、演出としたんだと思うんだね、おそらくね。王にね、もうものすごいいい服を、きらびやかな服を着させて堂々とあの王座に座らせるというような演出を組んだんでしょうね。で鶴とシドンの人たちには、お前たちは王がその王座に座って演説をしだしたらですね、あの王様万歳ということ、あなたは神様の、あなたに言ってるのは神様の言葉だ、人間の言葉じゃないよって、そういうことをね、言いなさいと多分言ってたに違いないと思う。そういう演出をすることによって、まあ、今の外交でもみんなそうなんですね、お膳立てがちゃんとあって、外交官がですね、先々に行ってやるわけでしょ、全部お膳立てして、全部もう文書も全部作った上でやるわけで。だから今度は伊勢サミットですか、伊勢島のあの時の集まってくる、あんなものも、あれに至るまでが大事なんでね、あそこから何か始まるんじゃないんですよ、もうあそこはもう、このなんていうかな、お披露目みたいなもんだね、みんな集まってきて、はい、おしまいっていう時に、ちゃんともう出来上がってるわけだ、もうどういう文章を発表するかも、みんな出来上がってる上で集まってきてるわけだ、だから大変なんですよね、外交員は、そういうことを全部やった上、やらなきゃならない。成功を収めなきゃならないんだから、それを一生懸命やってるわけです。だからおそらくこの侍従もそういうことをちゃんとやって、演出も全部計算に入れた上でこうやらせるわけですね。ほらもうそれで実際それを王様もまたそれをいいことにして乗っかってるわけですよ。で演説もちゃんともう用意してね、どういうことを話せばいいかだ、その場ですぐにやったんじゃないと思うな、ね、これはちゃんと用意された上の文章を読み上げていくっていうことをやってるんだと思うね。それでもうそれだからみんながわーっとそれによって言われた通りやっていけば和解されると、和解できると思ってこうやってるっていう、そういうことでないでしょうか。で問題は何かっていうことなんです。一番の問題ここで、そういうように言われた途端に、本当はね、ユダヤ人である王は、ユダヤ人であるというか、ユダヤの流れを組んでいる王は、アウグストはそういう思いもまた腹の中にはちょっとあるわけでしょ。自分はヘロデ、あの昔のおじいちゃんとは違うと。おじいちゃんはちょっとユダヤ人だったけど、私には根血の血がちゃんとあって、ユダヤ人との関係ちゃんとあるんだっていうのは、そういう自覚。ものもあるだろうと思うし、まあ、ユダヤ人たちもそれをいいことにして彼を立てようとするわけだからね。でだからユダヤ人としているならば、そこで制しなあかんですね。それを言われた途端に、あなたは神の声、神の声、あなたの方っていうのは神の声だと、人間の声じゃないって言ったら、やめなさいって言って、私も同じ人間なんだからって、神だけを称えるっていう、これをしないといけないんですよ。これがユダヤ人の、ユダヤ人たるところなんだね、本当は。だからかつてペテロもね、この前のところにありましたよね、コルネリオという人のところに行きました。ローマの兵隊100人隊長 のところに家に行って行ったら、コルネリオはぬかづいたでしょ。神様は来たかのようにして、そして礼拝しようとしたらね。そしたらペテロは、やめやめなさいと、私はあなたと同じ人間なんですからって、こういうことをね言うことが大事なんです。神を称えることが大事なんですよ。自分を称えることじゃなくて神を称えると。パウロとそれからバルナバも伝道にいたところでね、そこの住民が花束だとか供え物を持ってね、二人のところにやってきて、神として祀ろうとしたんでね。だからパウロもバルナバもやめなさいと、称えなきゃならないのは天地創造主なる神だけですよっていう、天地の作り主なる神、天と地と海とその中のすべてものを支配している神に仕えることが大切なんだ、そのために私はここに使わされてきているんですと、私はただの人間なんですという、そのことをね言ったっていうわけですね。そういう姿勢が大事だってね。でところがまあこの、アグリッパ王はですね、越に入っちゃったわけですね。神の声だ、人間の声じゃないと、そうだその通りだろうなんていうような感じで、この傲慢な振る舞いをしたわけですね。そうするとどうなったかというと、天使がやってきてこのヘロアグリッパを撃ったと。ここに宇治が噛み切ったって、長く出て宇治っていうのはすごいこと書いてある、ね、まあこれはあの他のところではね、例えばシリアの総統だった、まあ、王っていうかな、総統アレキサンダー王の家来だとか4人でね、アレキサンダー死んだ後国を分けるわけですね。 でシリア州、アジエジプトだとかシリアだとかマケドニアだとかあるんですけどね、それからペリシャのあっちの4つ方に国が分かれますけども、そのうちのシリアを譲り受けた人がいて、それはアンティオコス・エピファネスという、その後に王が出てくるんですが、そこにその流れ込む者がいるわけです。でこれがユダヤのエルサレムを攻めて神殿に入り込むわけ、ね、中に入っちゃって偶像を置くっていうような感じのことやっちゃう。でこのエルサレム神殿をユダヤ人との墓場にするだとかなんて言ったりね、いろんなことやってるようですけど、そしたら神はですね、このアンティオコスを打つわけですね。その時にもこの腹綿が痛みを覚えて、それ4日ぐらいですかね、苦しみもだえて死んでいくという、だからまあ海中のような虫ですね、虫が入れられ鼻からかかる中になって、こうやって、まあ、いろんな他にもそういうものがあるようですね。今のはヨセフォスの古代史、ユダヤ人古代史というところに書かれているものでありますけど、そういう、うん、神に対して逆らう、神よりも自分は上みたいなことをやる者に対しては神はそれを許さないっていうかね、ある許してはいるところあるんですけども、やっぱりもういけないっていうこと、最後はやっぱり神様の罰を受ける。歴史もね、神様の支配下にあるんですよ。だから傲慢なものはやっぱりそこで裁かれる。裁かれないで済む場合もありますけど、その場合はしかし最後の審判というものがあって、そこで決着がつけられる。こういうことが私たちの信仰なんですね。キリスト教信仰、 クリスチャンの信仰というのは聖書の信仰を信仰し信じているわけですよね。で、聖書の信仰とは何かというとね、天地創造が書かれているでしょ、聖書にと最初に神はまず初めに天と地と創造されたって、そこから始まって、で聖書の終わり、新約聖書の一番後ろはヨハネ黙示録ですね、最後の審判を書いてるわけです。悪しき力が完全にイエス様、神によって裁かれている。もちろん その裁き主はイエスが神の 代理人として登場なさるという形ですけど、審判をして、そして神の国、本当に神の国が来ると。つまり神、今の現在は何か言ったら神の支配が行われてないかのように思われるわけですよ。この世界というのは、現に私たちが生きているこの世は、実際は違うんですよ。実際は神様が支配しているんだけども、神様が支配していないかのように思うわけです。神がどこにいらっしゃるんですかというようなことだとか、信じている者たちがうめくわけですね。こんなことあっていいんですかだとか、そういう、だから見えないっていうようなことがあるわけです。だからそれをいいことにして、悪いやつは神様がいるものかだとか言って、神様を無視した生き方をどんどんやるわけですよ。でもね、神は天と地と作られたお方であって、初めを支配して、初めを始めたお方で、そう、アルファでありオメガであるというね、神は初めであり、でオメガである。そういうお方なんです。初めを作ると同時に終わりも支配してる。クリスチャンというのはそのことを信じる。今たとえ悪が謳歌していようとも、私たちは神が支配者としているということを信じる。そして終わりの時に神の到来が必ずやってくる。だから今どんな苦しい状態になったって我慢するし、神の栄光を常に称えていくと。いつもで、そういうことなんですよ。で、また個人のこの世においてもね、神の救いというのは与えられるわけですよね。与えられる。与えられないこともありますけど、与えられて、そのことを垣間見ることは許されるわけですよ。神様を支配していることを垣間見て、そして神に感謝することをやっていける。だからクリスチャンというのは常に希望を抱いて生きていく存在なんですね。どんなに苦しくても将来は明るいと、未来は開かれていると、希望を抱いていいんだと、決してそれは失望に終わることはないと、こういうことを信じて歩むのがクリスチャンの生き方だ。クリスト教信仰というのはそういう信仰なんだということだと言っていいと思うね。聖書の信仰なんですよ。天地創造者の神がいらっしゃるということと、終わりの審判を必ずして神の国を必ず到来してくださると、そう信じて今を生きるわけだ。そういう生き方をするのがクリスチャンの生き方なんだ。で、それでそうでないものの見方があるんですよね。もちろんね、神様はいるものかっていうわけで、まずね、まず神を否定しますね。神は初めもないし、でも昔から生ものはありませんって、終わりもありませんって、で今を生きるっていう基準なんかないんですと、どう生きたって構わないんだと、人を殺そうが盗もうが関係ありませんと。ただしみんな困るからね、それはやっぱりある程度法律でもって縛ってくれないと、自分が殺されたら嫌だからね、警察みたいなものを用意しと、用意としてみましょう。まあその程度だね。だから、どんなことが行われても、その審判なんかなされないっていう、そういう立場。悪いことをしたって、それは、それで捕まっただとか、あるいは下手をして損しただとかっていうのは、何か神様がいるからじゃなくて、ヘマをしたからだっていうのは考えね、ヘマをして捕まっちゃったっていうのは、そんなんで何にも善悪のそういう基準なんかないんですよ。それが世の生き方な、世の人たちの生き方な。 だから先ほどの詩編の32編みんなでね朗読しましたけど、クリスチャンたちが自分は悲しい苦しいって涙してます、で私をいじめる人たちは横柄な態度をとってますって言ってるでしょ。信仰ない人はクリスチャンいじめたって何にも苦にもならないんですよ。クリスチャンは善と悪だとかっていうことを問題にして、悪いことがまかり通っていることを悲しんで神様に訴えて、どうか平和な世界が来ますように、悪しき者たちが裁かれて、貧しい人たちが何か力のもとでいじめられるだけで終わっちゃうんじゃなくて、まあ、いじめてる側は間違ってるというそういう判決が来ますようにだとかね、そういうことをクリスチャンの方は祈るわけですよ。信仰者は神様はそれに対して何もしてくれなければ、神様に対して神様は動いてください、私たちを覚えてくださいって言って一生懸命祈るわけじゃない。神様ちゃんと答えてくれたっていうのが詩編の中に出てくるわけ。ちゃんと神様答えて私たちを助けてくれる。そういう戦いをしているんですよ。だからね、このアグリッパ王は今をうまくいけばいいと、で自分にとって都合の悪いやつはこの、経済封鎖でもしてこう苦しめて首を絞めてですね、お金をちゃんと自分の方に回してくるように仕向けたるっていうこういうことやるわけね。今の世界の姿そのものだね。外交の国益をもらう、みんな願ってね、お互いが駆け引きし合って締め合ってるっていうのは、で自分が儲かったらいいっていうような感じでやってる。でも神様は上からそれをご覧になって笑っておられるんですよ。なんていう情けないことやってる、そんなことしたらまたあなた自身の子供が戦争に引っ張られていって殺されますよと、それはあなたじゃ分からないんですかっていうわけだ。今なんてもひどいもんだもんね。今の日本人の貯蓄高、一人当たり何ぼ貯蓄してるかって言ったら1800万ぐらい持ってるんだってね。一人だよ。って言うよ。女も私なんて自分のところに1000何百万なんかあれはしない。なんでそれが出てくるか言ったら、持ってるものが膨大なお金を持ってるわけだ。一人のものが国民に分けてこうやっている、それを分けて与えると一千何百万持ってるってことなんだ。我々は持ってないのに持ってるって言ってるんだから、どうなってんですかね。持てるものは持ってってそれで満足しないのかね。銀行を別な外国に銀行を作らせて、銀行じゃないけど、ね、会社を作らせてそこにこう回していくだとかってやってるんだよ。税金を払わなくて済むだとか、何やってんですかねこれ。本当にこう困ってる人、こうお金のない人の人が本当にそういう人たちに回っていくような仕組みをして、それでその人たちが満足すると、そういう人たちも上の人も満足するし、周りの魂底辺の人も満足していく、そういう社会をやっぱり作っていかないといけないんじゃないんですか。自分が思うがままに、金持ちの思うがままに人民を動かして、そして人民が苦しもうが悲しもうがこんなもんお構いなしだっていうような、そういう政治のありというのは非常に問題だと思いますね。まあ、そのしかしアグリッパという人はどうも自分の栄光というものを高慢になっててね、自分が称えられること、自分が立派だったすごいなっていう、それを求めた、使えるっていうことじゃなくてね。でも本当はイエス様がおっしゃっているように、頭になりたいと願う人はしもべになりなさい、先に立とうと思うならば一番後ろになって遅れる人たちを助けて 行列から外れないようにね、遅れないように支えてあげなさいと、元気なならば。そういうね、いたわりの気持ちを持ってみんなが共に生きれる社会を作り上げていくと、そういうこと大事じゃないですかということなんですよ。で神、聖書が言ってるその神というのはね、上でふんどり返ってる神様じゃないんですよ。聖書の言ってる神は、ギリシャ人たちの哲学者が考えた神様はね、そういう神様だった。清き悪から清いより段階を上に上がっていくことが人生だという。だから低い段階から知恵を得て、そのまた低い知恵からまたより良き知恵に至ると、そしてそれを獲得していくことが人生なんだと言うんだから、ですから行き先はですね、広いところなんですよ。最も崇高なところ、底辺からこう上がっていくことが願いなんですよ。で、神様はこちらにいるんですよね。一番神は崇高で聖なる方で、こちらには汚れている。だから汚れからできるだけ離れること、だから天、天っていうわけはね、地から離れるわけ、地から離れているところが天なんですよ。地は汚れていると、だから上にいるっていうわけだ。で神様は私たちに対して何してるか言ったら、上にここまで上がっておいて努力してこの清さに達しなさい、達しなさいと、そしたらあなた幸せになりますよ。でそういう努力することが人生だとやるね。でどうするか言ったら、結局見下すわけですよ。自分よりも劣っているものは、まだあの程度だなっていう、俺はここまで来たぞと、それで優越感を感じてこう上がっていく。ところがその聖書、イエス様は上に行く人は下に行けだとかっていうようなことを言ったり、先のものを一番後ろに回されるよ、先のものと思っているものは一番後ろに回されるわすよというような言い方なされますけど、そういうような言い方もありますが、このどうもね、こういう、そしてここにいる神様はまあ主演を設けててね、ここまで来たらあなたにお酒だとかご馳走してあげましょうとやってるんだけど、絶対にこの神はね、降りてこないんですよ。下に汚れちゃうから。だから彼らは創造主なる神様っていう言い方はね、嫌いました。神の中で創造する創造主なる神、地を作った神様なんていうのはね、ゲスのゲスだと、神のランク上では最低の地域に創造主なる神がいるんですよ。地を作ったからね、地は汚いから、ここはゲスのゲスになってる。でも聖書は言ったの全然違うね。神は天と地とを作られる、神は超越聖なる全くお方であるけども、神以外の何者も必要としてない、私はあってあるもので、そこで自己満足できる状態でしょうけども、神様は違うもの、自分と全く違うもの、被造物、違うものを作ってこれをこよなく愛するという、自分を愛するようにこのものを愛するという、そういう神なんですね。で聖書が言うのはね、要は結局この上にいるお方がですよ、肉を取って私たちのうちに宿ったって降りてきたんですよ。ここにこの清いところのところ、こっちから来たら汚れるという世界に降りて、ギリシャ人たちからとっては考えられない、そんなことをしたらもう神概念そのものが崩されちゃうと、人生観が全部崩れてしまうという、そういうことを神ご自身がした。肉を取って私たちのうちに宿った。それだけじゃないんですよ。私たちの担うべき、まあ、問題ですね、しなきゃならない、それをしないでいると罪を背負ってそれを贖うという、神ご自身が人間の罪を背負ってこれを清めるということまでした。 それが聖書の言ってる神なんですよ。だから上から下に降りてきて、どこまでも人間を救いたいと、どこまでも人間が価値ある存在であるということを示して示して、人間がそこに生きるようにさせたいということで命を張ってくださった、そういう神を私たちは礼拝している。だから神様は歴史を作って、歴史上人間は神を否定したでしょ。神様はいるものか、いなくたって私たち自分で生きていけるんだ、善悪を知る好みを取って目を覚ましたわけですね。目覚めたわけですよ。で、自分の善悪でことを進めればそれでいいとやったわけです。ところが混乱に混乱を重ねてるわけだね。みんな裁き合うからね、自分は神様だから人の言うこと聞かないんですよ。言ってる人を必ず自分のしもべにしなければ満足しないんです。言うことを聞かせたいんですよ。だからそういうことをみんながお互いするもんだから、どうにもどうにもいかないわけです。国同士も今もそうでしょ。国が国益ばっかり考えて、自分の利益だけ考えて、相手を言うことを聞かせるってのは武力でもって下へガーンと押さえつけると、それでやっと平和を保とうと。日本がアメリカのペリーによってね、たった支配の軍艦でもって来られて、不平等条約を結ばさられたわけですよ。力でもって押さえつけられて外交が始まったわけですよ。これを、この不平等をなくすために日本はどんなに苦しんだか。正式の商売できないんだから、向こうが儲かってこっちがいつも損するという、そういう条約だからね、これを対等にしてやるためには日本はもうものすごい苦しんだんですよ。そのために富国強兵までしたわけだよ。バカにされたら結局従わさせられちゃうということで、国を強くして言われてもやり返すっていう、そういう力を持たない限りは平等の攻撃はできないというようなことでね。でも実際は今でもなお力による政治というのはまかり通っているわけね。だからこんな社会というのは間違っているということをね、やっぱりクリスチャンたちが神を信じる中で、神様ってそういうことを求めて作られたのじゃないと、世界を神は天地を作った時によしとしたと、花でよかった、神は満足なさった。そうなんですよ。人間には対してはエデンの園を与えて、何も額に汗しなくても食べていけるようにちゃんとしてくださってるんですよ。そういう社会だったのにもかかわらず、それを壊してしまったのは人間なのに、人間自身が壊したと。で、それをもう一回回復されるという時が来るという、そういうことをね信じて、だからつまり神が存在するということと、神はご計画のもとで世界を動かしておられるということ、そういうことを信じて生きるということがキリスト教信仰なんだと言っていいと思うんですね。だからここでもアグリッパ王が裁かれたということもですね、その背景には神が存在していますよということを言ってるわけだね。歴史を支配してますよと。だからアグリッパが自分の思うがままにただ進めていける話じゃないんですよと、神様は天使を使わせてってちゃんと言ってるんですよ。天使を使わせて撃たれたって、それが聖書の解釈なんだ。現象としては病気で死んだってことになるんだけども、なんか腹になんか虫がいて、それ腸を噛み切ってどうのこうのだとか、そんなことを言えるかもしれないけどね、医学的に。でもそんなものじゃなくて、やっぱりここでは天使が倒したって言い方をしているわけです。そういうの、それが信仰の見方なんでしょうね。だから神が支配しているっていうことを信じて歩んでいくっていう。私たちは、ね、自分はどんな偉そうなこと言ったって死ぬんですからね。自分は支配者だなんて言ったって何も支配してないんですよ。死んでしまうんですから。それがはっきりするんですよ、死というものによって。まだ始めは作ったわけじゃなくて、終わりは作ったわけじゃないんですよ。私は自分の命を自分で作ったわけじゃないし、死にたくなっていって死んでいかなきゃなりません。 この世界の何にも作ったものは一つはありません。自分が作ったものは空気も太陽も星もみんな作ったものじゃない、自分が作ったものじゃない、みんな与えられたものの中で今の生を営んでいるだけの話で、だからそういう意味の謙遜さを持ってね、そしてみんなお互いが作られたもの、神様の愛されているものと同胞として一緒になって生きていこうと、でこの世界をそういう、神によって作られた世界として神様を讃えてね、支え合って生きていこうという、そういう生き方をすることが求められているということじゃないですか。さあそれでも終わりますか。ここでは面白いことが書かれておりまして、パウロとバルナバがですね、エルサレム教会が今困っているというような、つまり飢餓がやってきてですね、エルサレム教会の会員が今食べるものに窮しているということを聞き及んでてね、それでアンティオキ教会で献金を募ったわけでしょ。それを持ってね、エルサレム教会を訪問したって書いてあったんね、最初のところで。で行ってみたらエルサレム教会はヤコブが殺される、ペテロは捕らえられて牢屋にぶち込まれているという、でなんか混乱状態になっている。飢餓だけじゃないんですよ、だから、ね、混乱状態になっている。それで献金は どうしたか見たら、人たちの足元に置けなかったわけですよ。みんないなかったんだ。いたのは、まあ弟のヤコブとその兄弟たちがいたんでしょうかね。みんないない状態になってるんでしょうね、おそらく。ペテロももちろん牢屋に入れられてますし。だから大変ですよ、このエルサレム教会は。で、そこで、まあしかし、その献金を手渡して、そしてどうしたか言ったら、マルコという人、ね、マルコという人を連れてアンティオキ教会に帰ったって書いてあるんですよ。その2つの話の真ん中に今のアグリッパ王の話が書かれているわけ。こちらの方、最初の方にアンティオキ教会の献金を持ってバルナバとサウロ、まあ、パウロという人たちに言いますが、その2人がエルサレムに行ったということが書かれていました。でその後でアグリッパ王の話がバーッと出てきてですね、書かれている。そして最後にそのバルナバとサウロはどうしたかって言ったら、マルコという人を連れてサマリアに、いやいやアンティオキ教会に帰りましたって、そういうふうに結論付けてるわけね。だからサンドイッチの状態になってるわけね、前と後ろの間にこう今日あのアグリッパの話は、まあどういう意図でもってルカはそれをそういうことにしたのか、まあそれにしても教会は他の教会のことを本当に考えて一緒になって生きていく、助け合って生きていく。アグリッパみたいにね、自分さえ良ければいいと、自分さえ金持ちになって権力、そして軍隊を養って軍事力でもって威圧してやっていけばいいって、そういうんじゃなくて、困っているならば助けようと、一緒になって生きていけるようにしようと言って、こう献金を募ってこうエルサレム教会を助ける。まあ、エルサレム教会はまたあれですね、マルコという人、貴重なマルコという人を伝道のために提供すると。このマルコという人はマルコ伝を書いた人でしょ。つまりペテロという人から口伝をもらってるわけですよ。ペテロという人を通してイエス様がどういう時にどういう話をしたかということをペテロを通して教えられている人なんですよ。このマルコという人のところでペテロが助かるためにみんなが集まって祈ったと書いてあるね。ね、マルコという人の家で祈ってた時にっていうのが書かれてたんですよね。だからマルコという人は非常にそういう意味で優秀な人物です。 もちろんこれ後でパウルと仲違いするところもちょっと書いてありますけどね、人行伝の中には、人原稿録ですか、中に書かれます。でも立派な人なんですね。でこのマルコを今度はアンティオキ教会に提供する。このだからパウロなんかも伝道するときに、マルコさん、ペテロさんから教わったことをちょっとここで私が説教する前に立ってみんなに話してあげてくださいよだとかやったに違いないよね。でマルコさんはペテロからこういうことを聞きました。イエス様はこの時にこういう話をなさったんです。でそれをまた持ってパウロさんは実はイエス様の出来事はこういう意味なんですというね、説教したに違いないんですよ。そういうマルコという人はそういう意味 のペテロの代行者みたいなもんだな。そういう意味で提供し合ってるんですよ、お互いに助け合ってるんです。一生懸命こちらの足らない分は補って、こちらの分はお金でもって補うだとかね、いろんなことをしてみんなお互いを助け合う、まあ、そういうことを、見ることはできるんじゃないかなと、勝手な私の想像ですけど、そういうことを思ったりもするんですね。要は素晴らしいのはそういう思いやりっていうかな、いたわりの気持ちっていう、そういうことをやっていかない、やってるっていうことであります。私たちの教会もまたいろいろと熊本の地震においても今募金が募られておりますけどね、私たちの教会もそれにちょっと少しでも参加して行くばっかでも援助していきたいというふうに思ったりしています。お祈りをいたしましょう。